ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2023年3月13日月曜日にこのポッドキャストを撮っています。1週間始まりましたね。どうですか、今週は忙しくなりそうかな、なんかのんびりできそうかな。はい、僕は結構忙しくなりそうだなって感じを、ね、そんな感じがしますけども、はい、元気よくね今週もやっていきたいと思います。はい、昨日日曜日でね、本当に久しぶりにある友達が僕の家に遊びに来てくれて、このお友達ね、実はポッドキャストでも話したことがあるんですけど、アクセルくんっていう目の見えない男の子なんですよ。はい、この子なんですけど、4年前に僕のプライベートレッスンを受けてくれていて、でまあその後もこうプライベートでもお友達でね、何回か一緒にご飯を食べに行ったり、お家にお呼ばれしてね、ご飯をご馳走してくれたりと、まあプライベートでもね付き合いがあるんですけど、このアクセルくんね、今年の10月からなんかアルゼンチンに行って、カウンセラーになるための勉強をするということでね、アルゼンチンに行く前に会っときたいと、まあ、まだあとね9ヶ月以上あるんだけど、どうせゆうすけさんは忙しいからということで、連絡くれてね、じゃあぜひうちに来てたこ焼きパーティーでもやりましょうって言ってね、昨日アクセルくんとニディアさんとリョータさんと、はい、たこ焼きパーティーをやったんですけども、このアクセルくんがねめちゃめちゃお笑いのセンスがある子なんですよ。まあなかなかねこう目が見えないから、ねいろんな状況が見えないんだけど、とにかく耳と頭がいいんですよ。なのでそのメキシコのパーティーによくいるおじさんおばさんみたいな、おじさんおばさんあるあるをね、演技も一緒にこう披露してくれてね、いやもうめちゃくちゃ笑いましたね。もう本当に笑ってね、例えばなんだろう、よくいるおばさんで、ちょっと若くないんだけど若い雰囲気を出したいおばちゃんが家に来た時みたいなね。あらマリア、お母さんいる？何、お母さんいないの？なんだもういると思ってきたのに。あ、そういえばマリア、もう彼女できたん？え、まだ？あんた若いんだからもう彼氏の1人や2人や3人や4人ね作らなきゃダメよね。もう私が若い頃なんかもう男いっぱいよ。え、同じタイミングに4人5人なんてね平気、大丈夫よ。うんね、じゃあちょっとお母さん来るまで待っててもいい？うんうん、わかった、じゃあちょっとリビングで待っとるわ。うん、あもう好きにしてて、ゆっくりしてていいからねっていうおばさんとかね、これめちゃめちゃいるんですよ。あとパーティーの時に酔っ払いになって家族の大切さを伝えるおじさん。俺
はよ、ゆうすけ、お前がこんなに小さい時から知ってんだな。もうちょっとよ、家族の集まり大切にしようぜ。もっとパーティーやろうよ。ああもう一杯飲ませてくれ。うん、いやもう家族はな大事なんだよ、世界で一番大事なんだよっていうおじさんとかね、ずっとねこう演技をしながらねいろいろね話してくれて、いや本当に笑いましたね。なんだろう、もう本当多分半年ぐらいぶりに涙を流して笑うぐらい笑いましたけども、うん、やっぱいいですね、笑うってね、ストレス発散にね。うん、本当に元気をたくさんもらえた日曜日でした。はい、まあそのねアクセル君もしかりなんですけど、まあ、僕今メキシコ生活が10年、もうすぐで11年目になるんですけど、日本にねいた時とやっぱり今の自分って結構違う部分があってね、まあそれがなんだろう、こう若かったのが大人になったのか、日本から離れてメキシコで生活し始めたおかげなのかは分かんないんだけども、いろんなね人生で楽しく生きていくためにこう大事にしなきゃいけないことがね、まあ、それを学ぶことができてね、うん、今日はそれを皆さんに紹介しようかなと思って、本当にいっぱいあるんだけど、まあ、その中でも3つ
ね、僕がすごく大切にしていることをメキシコで学べたことを紹介しようと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト、はい、ということで、さっきも言ったんですけど、メキシコ10年目、はい、もうすぐ11年目でさ、日本にいた時の自分がね、どんな自分だったかってなんかいまいちもう覚えてなくてさ、なんかね、ゆうすけどんな人間だったのかなって最近こう忘れつつあったんだけど、1ヶ月くらい前かな、日本人の方と、仕事関係でミーティングをする機会があって、ね、そのミーティングルームに入るわけじゃないですか。でこうなんていうのかな、日本人のね会議に参加したことがある方は多分なんとなくわかると思うんですけど、空気が重いのよ。なんかわかるかな、こう敬語のせいなのか、そのなんかみんながこう会議にミーティングに入る時のそのモチベーションの問題なのかわかんないんだけど、すごくね真面目で静かで重い雰囲気がするんだ。で確かに日本に帰ってね、こう電車とか乗るとなんとなくそういう雰囲気を感じるんだよね。やっぱそういう時に、なんかちょっと自分日本人じゃなくなってんのかもなーなんて思うんですけども、はい、なかなかさ、こう幸せに生活するっていうのは難しいじゃないですか。で特に日本にいると、その外国からいろんなインフォメーションが入ってきにくい状況があるんだよね。一つこう英語が苦手な人が多いっていうのもそうだし、そのなんていうのかな、テレビ番組とかもなんか海外の生活みたいなのが分かるようなものがないのかな、どうなのかな。とにかく日本で、その日本で作られるサービスは日本人のためにあって、でなんかテレビ番組もね、なんだろう、商品とかもね、食べ物とかも日本人のためにこう作られているものなので、日本で生活する分にはすごくこう居心地はいいんだけど、でも新しいことをチャレンジしたり学べるっていうのがなかなか少ない、そういう雰囲気がない感じがするんだよね。で日本にいた時自分も自信がなかったしね、なんかどうやればいいのか、どうやれば人生がうまくいくのか全然アイディアもなかったんだけど、メキシコに来てね、3つの大事なことを学ぶことができました。一つ目は何でもなんとかなるってこと、二つ目は笑顔を大切にするってこと、三つ目はいろんなものを好きになるってこと。この三つができると人生はすごく楽しくなるし、なんだろう、キラキラし始めると思うんですよ。もしね、なんか皆さん日本で生活していて、自分の国で生活していて、なんか辛いなって、うまくいかないなって思う人は、ぜひねこの3つをちょっと今日から大事にしてもらいたいなと思います。一つ一つね、自分のエピソードも含めて皆さんに紹介していきますね。一つ目の何でもなんとかなるっていうのは、今問題があったとしてもなんとかなるよって、絶対良くなるって思うこと、思えること、これってすっごく大事だと思います。じゃあ人生のことって何かなって、こうね、自分の生活、今自分が置かれているシチュエーションのこと、なんとかなる、やってみたらいい方に変わるって思えること。僕メキシコに来たばっかりの頃はもう本当にお金がなくて、毎日その好きなものが食べれない、そんな毎日が続いていたんだけど、でもなんとかなったしね。でこのなんとかなったっていう自信があると、もしね問題があったとしても、なんか大丈夫だってって思える、で大丈夫だってって思えればいろんなチャレンジができるようになる。ゆうゆう日本語を始めた時もね、会社始めるって結構大変で、いろんなものが必要で、本当にね、車を売ってパソコンを買っていろんなものを買って、でお金がないので、 ファストフードの安いご飯をニディアさんとリョータさんと僕で分け合って食べてたみたいな時期もありましたしね。うん、それでも今こうなったからね。うん、なんとかしようと思えばなんとかなる。何もしなかったら何にもならないけど、なんとかすればなんとかなるっていうね、まあ、そういうふうに思えるのが大事。うん、あと食べ物のこともそうだね。なんかさ、日本にいた時ね、すごい賞味期限とかさ、わかるかな、あの何日まで美味しいよっていう日付が書いてあるんだけど、ああいうのとかめっちゃ気にしたり、なんか料理これ汚いかな、大丈夫かなみたいなことをよく考えていたんだ。で、確かにあのグアダラハラにお仕事で来るね日本人の人とかも、やっぱメキシコって結構なんか道端に屋台があって、もう5メートル先は車が通っているようなところでご飯を食べるんだけど、やっぱ日本の感覚からすると汚いなって思うんだけど、いや実際食べてみると美味しいしね。まあ、多少最初はお腹壊すかもしれないんだけど、お腹はね壊せば壊すほど強くなるから、マジで。うん。まあこれがいいことか悪いことか分かんないけど、でも食べ物に心配しないで、まあ、なんとかなるってって、美味しいってっていう風に食べれるってすごい大事。うん、ほんとさ、あのよくニディアさんが言うんだけど、日本人ってあのまあ全員じゃないけど、すごくいい意味でも悪い意味でも守られすぎてるから、なんかもしね、なんだろう、この世の中がゾンビで溢れてしまい、どこか人がいない自然の中で生きていかなきゃいけないっていう時に、日本人なかなかそのトラブルに対応できないかなって思うんだよね。うん、それが食べ物の件であっても、その次話すトラブルであっても、なんかトラブルが起こるってあんまりなかったんだよね、僕の生活していく上で。でもね、もうメキシコにいるともう毎日トラブル結構家の中でも起こるんですよ。なんかすごい家の中がガス臭くなっちゃったりとか、家の壁が落ちちゃったりとか、なんだろうな、家の前の駐車場で、お隣さんが車盗まれるそうになるとか、うん、そういうね、そういうことがあるんだけど、それでさ、うわもうダメだ、俺の人生はダメだじゃなくて、でも俺まだ生きてるし大丈夫だってっていう、あの今のさ社会って本当にさ、もうどうなるか分かんないじゃんね。急に戦争になっちゃうかもしれないし、急にね国の経済がダメになっちゃうかもしれないし、うん、急に家がなくなるかもしれない。でも自分が動けばなんとかなるって思えれば、多分どこからでもやり直すじゃないんだけど、リスタートってやり直すだけどな、なんかちょっと違うんだよな、ね、イメージが。どこからでも自分の人生が始められる、うん、からそのねメンタリティが持ててるか持ててないかって、今貯金があるかないかよりも大事かなって思います。うん、何回もね、そのメキシコに来た時もうほとんど貯金ゼロからね、そんなにね人数が多くない学校で仕事をし始めて大変だったしね、ゆうゆう日本語っていうプロジェクトを生まれて初めて会社を作って、しかも外国で、うん、でこうやっていくってなった時も、うん、もうダメだ俺の人生終わりだって思ったこと一回もないので、うん、そういうふうに思っていくといいと思います。うん、極論最悪死ぬだけだからって思うとね、もう何にも怖くなくなるのでそれは極論すぎるけど、うん、ぜひぜひ毎日皆さんね、なんとかなるって、なんとかなるよって、動けばなんとかなるって思うようにしてください。はい、そして次、3つの笑顔っていうことですはい、笑顔にもいろいろな笑顔がありまして、はい、とにかくね、笑顔が素敵な人はどこの国行ってもなんとかなるし、友達ができると僕は思う。笑顔ができるんじゃなくて、 笑顔が素敵っていうのが大事なんですよ。うん、やっぱりさ外国人って怖いじゃん、何考えてんのか分かんないしさ。うん、でもニコニコしてると話しかけやすいし、うん、何か頼みやすいし、そうなってくると、あ、僕のことを助けてくれる人なんだ、敵じゃないんだっていう風に思ってくれて、人生はうまくいくと僕は思っている。で、特にね、僕メキシコに来た時本当にスペイン語全然できなくてね、うん、友達とかのパーティーとかに誘われても、そのお仕事関係でね、そのメキシコ人と話さなきゃいけない時とかもほとんどなんかコミュニケーションが取れなかったんですね。で、なので、とにかく人の顔を見て、なんていうの、なんとかせめてこの人が怒ってるのか怒ってないのかぐらいは分かんなきゃっていう風に、こう目だけでなんとかインフォメーションをこう探そうとしていた時期が長かったので、すごく人の顔を見るんですよ。やっぱり笑顔が素敵な人っていて、そういう人ってとかくね、お友達が多かったり、ね、人生うまくいってたりする人が多くてね、あ、僕も真似しようと思って、ね、学校通勤する前にトイレに行って鏡の前で自分の笑顔チェックをして、ちゃんとうまく笑えてるかなっていう風に、はい、素敵な笑顔できてるかなって笑顔トレーニングをしていました。みんな自分の笑顔とか笑ってる姿見たことある？意外とないよね。うん、意外と少ないと思うんだ。なので、まあ、このポッドキャスト聞きながらでもいいから携帯電話持ってって、ね、鏡の前でちょっとニコッと笑ってみて、うん、いい顔できてるかやってみてください。で、まず顔の形の笑顔、こっから入ったらいいと思う。なんだけど、笑顔マスターになってくるとね、今度は心の笑顔もできるようになると、うん、やっぱ心がポジティブな気持ちでいっぱいとか素敵な気持ちでいっぱい、なんかポジティブっていうとちょっと辛くなるから、なんか素敵な気持ち、温かい気持ちでいっぱいの時に、人はすごく素敵な笑顔ができると思うんですよ。うん、なので、心のコンディションも整えて笑顔を作るといいと思います。うん、まあ、心のトレーニングに関しては結構いろんなねポッドキャストで撮っていると思うんですけど、まあ、まずは人の悪口を言わないとか、自然に感動するとか、うん、あと誰かを手伝ってあげるとか、なんかそういうことをやっていくと心のコンディションはだんだん良くなってきて、そういう状態で笑顔をするともっとこう、うん、いろんな人が集まって助けてくれるようになると思います。うん、はい。で、最後なんですが、もっとマスターになってくると、プロフェッショナルマスターになってくると、今度声の笑顔っていうのも出せるようになると僕は思っていて、うん、どうだろう、こう僕のねポッドキャストを聞いていて、なんかわかんないけどゆうすけさんのポッドキャスト好きっていう人いません？どうだろうここまで言って、いや別に他のポッドキャストさんとゆうゆうさんあんま変わんねえけどなって言われたらめちゃくちゃダサいけど、でもやっぱ日本語を聞いてたりラジオとかを聞いてたりすると、なんかこう、あ、明るい気持ちとかあったかい気持ちになれるっていう人、そういう声ってあると思うんですよ。それが声の笑顔だと僕は思っていて、ポジティブな言葉をたくさん言ったり、しっかり話したりね、明るい声で話したりする、うん、この3つができていると覚えてもらえると僕は信じていて、このメキシコ10年間の中でね、あ、そういえば感じのいい男の子、日本人の男の子ね、あ、今日も買い物来たわみたいになってくると、お友達が増えてきてね、うん、たまに野菜を安くしてくれたりね、はい、してくれるんですけども、うん、そうそう、だからまず顔が素敵、別にかっこよくなくていいんですよ、素敵なのが大事なで、心の中が温かい気持ちで、そして明るい声で話す、これだけでめちゃくちゃ人生いろんなチャンスが来ると思いますので、ぜひぜひ今日からやってみてください。はい、 さあ最後なんですが、好きになる、これも3つ好きになる、自分を好きになる、で次他人を好きになる、最後状況を好きになるっていうお話なんですけども、自分、世の中にさ完璧なものってないじゃないですかね。いいこともあれば悪いこともある。で自分を好きになるってことは、まず自分の嫌いなところをしっかり分かるってことだね。僕だとなんだろうな、こう相談を受けた時に相手の気持ちを考えずにアイディアをたくさん話しちゃうところかな。うん、よく心がないって言われますけどもだけども、うん、でもだからこそ、そのそういう自分もいるわけじゃないですか。相手の気持ちは考えられないけど、自分なりに相手を助けたいっていう温かい気持ちがあるんだ、そういう自分は好きだ、でもなんか相手のメンタルのことを心配してあげられない自分はあまり好きじゃないっていう、うん、その好き嫌いをしっかり理解して好きな部分を大切にすると、ポジティブに毎日生きていけるかなと思います。うん、なんかね、こう明るい人とかさ、自分が好きな自分に自信がある人って、僕らが聞くとね、すっごいめちゃくちゃ友達いて、いつもいろんな人の真ん中にいて、なんかお仕事もできて、なんだろうな、うん、いろんな人に頼られる人をすごい人だって思うかもしれないけど、その反対の人だっていいところはめちゃくちゃあるじゃん。自分の時間がしっかり持てるとか、なんだろう、周りのことを気にしないでゆっくり自分のアイデアを考えることができるとか、うん、そのなんだろうな、例えばだけど、他の人には思いつかないようなアイデアが出てきちゃうとか、うん、そういうところも絶対あるから、必ず一回自分を見てあげて最終的に好きになればいいかなと思います。そして他人を好きになる、うん、これも自分ができるようになったら他の人も同じことができるようになるよね。うん、本当にね、本当に完璧な人っていないからさ、うん、もうこの人は私にとって完璧の彼氏彼女とか最高の友達みたいなのって、何がどうしてそれが起こるかっていうと、その人のいいところが見られてるからそういうふうに感じるわけであって、その人にも悪いところはあるわけよね。うん、逆も言えて、あ、なんかこの人苦手だなみたいに思う人でも絶対いいところはあるから、うん、そこを見て好きになってあげれば、だいたいさ、自分のことが好きな人ってもう、まあ友達になりやすいよね。うん、自分のこと嫌いな人とは誰ともね、誰も付き合いたくないわけだから、うん、そのいろんな人のね、まあ確かにあるよ、苦手なところと、おいって思うところもあるけど、まあそれでもこの人のいいところってなんだろうってね、苦手な人であればあるほど、そのいいところってなんだろうって考える時間を多くするといいと思う。でその時に、他のポッドキャストでも撮ったんだけど、うわめんどくせえこの人のこと考える、もう考えたくもないっていうのは、もう自分の心がまだ子供だからなんだよね。うん、もうあれだよ、ピーマンわかるね、野菜のピーマン、人参でもいいや、食べれない子供と同じだって。人参だっていろんな料理でさ美味しくなるし、うん、でも人参を好きになるようにこういろんなアクションを起こすのはめんどくさいから嫌いって言い続けるわけよ。うん、なので、まあ、皆さんもぜひね、人参だと思って人参だと思って苦手な人がいたら、この人にも絶対美味しいところが、美味しいところって言ってなんか、うん、いいところがあると思ってね、見てあげるといいと思います。で、そういうふうに他の人を見られるようになると、今度今いるシチュエーションもそう思えると、うん、そういうふうにいいところと悪いところに分けて、でもいいところってこうだよねっていうふうに、うん、思える。例えばメキシコだったら、文句はあるよ、やっぱり うん、なんか家とかがね、なかなかこう日本みたいに綺麗じゃないとか、お風呂がないとか、その危ないって言われてるとか、あの日本みたいに電車が使えないとか、あの四季がない、季節がないとか、まあ、あるんだけども、でもやっぱり好きなところもいいとこもあるわけよ。人がこう話しかけてくれるとか、周りの人が明るいとか、物が安いとか、うん、こういう友達が遊びに来てくれるとか、もう好きなことを見ながら生活するのと、嫌いなところ、嫌なところを見ながら生活するのって、もう全く同じなのよ。見てるものはメキシコっていう点ではね。だったらいいところを見ていけば、その国が好きになれば、その国は絶対自分に何かいいことをしてくれると僕は思ってる。やっぱさ、なんか YouTube とかでもその移住してる人って最近多いからね、なんだろうな、メキシコに移住して分かったメキシコのダメなところ3つみたいなのを YouTube に上げている人いると思うんだけど、やっぱそういう風にこうやっていっちゃうと、だんだんね、毎日ダメなとこ見なきゃ見なきゃっていう風に思っていって、で嫌いになると心の笑顔がなくなっていき、心の笑顔がなくなると声、顔の笑顔もない、声の笑顔もない、そうすると周りは手伝ってくれなくなる、だからもっと嫌いになるっていう風に、どんどんどんどん不幸になっていくので、まず好きになるっていうところから始めるとね、いいサイクルになる。でそのシチュエーションがうまくいかないなって思っても、なんとかなる、絶対なんとかなるからって思えれば好きになれる。好きになれれば笑顔が素敵になる。笑顔が素敵になればなんとかなるっていう風にね、こうつながっていくと思いますので、はい、これぜひ皆さん今日からトライしてみたらいかがでしょうか。はい、ということで最後にお知らせをさせてください。ゆうの日本語ポッドキャストではパトレオンをやっております。はい、1ドルのサポート、20ドルのサポート、そして着々と少しずつ進んでいる5ドルのサポートも、はい、今月の終わりぐらいには準備できると思いますので、ぜひゆうすけさんのこのポッドキャスト続けてほしいな。このポッドキャストがあるから僕の毎日がある、ゆうすけさんやめないでっていう人はサポートしてくれサポートしてくれたら嬉しいです。はい、ということで皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。